おはようございます。
後ろ聞こえますか？
大丈夫。一応声大きいんで聞こえるとは思うんですけど、まあね、あんまり張らないようにしたいと思うんですけど、宇佐哲と申します。ご存知の通りの宇佐哲です。 CS ではブラザー哲と今名乗っておりますけど、ブラザーだからブラザー哲です。皆さんもシスターブラザーなのでブラザーの徳さん、ブラザーシーン、そんな意味の感じのブラザーです。説教台、今日は霊、魂、体、リバイバルの備え、パート1。先週超ビッグゲストが喋っていましたね。なんとビリー・ブラハムが魂のことについて語っておりました。これ別に話し合わせたわけではありません。神様が魂のことについて語って、今日もその関連のことを語ります。本当に神様ってね、すごいなんか不思議で、本当にまあこれも一つの奇跡ですけどね、まあこのつなげてくださる、このまあ一回一回のこともありますけど、まあこの継続性がある神様だなと、感じました。リバイバルの備え、パート1なんですので、パート2もあるかと思うんですけど、それは主に委ねたいと思います。ですね、御言葉一応出しますが、創世記2章7節だけ、メインの御言葉だけみんなで開きたいと思います。創世記2章7節にお開きください。みんなで、読みましょう。はい、創世記2章7節開きましたか？はい、お呼びします。せーのです。みんなでお呼びしましょう。せーの。神である主はその大地の地で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。アメン。お祈りします。天のお父様、皆をお迎えします。前田さん、見せると神様も恵みを感じました。一度信仰から離れ、まあ、ある意味神様を裏切っていた私が今また再び語れる恵みを感謝します。
本当に感謝しかありません。どうぞ天のお父様、今聖霊様が望んでください。御言葉には、御言葉はこう書いてあります。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。信じます。今聖霊様が働き、御言葉を通して私たちの霊、魂に、御言葉を突き刺してください。そして、御言葉を通して神様、私たちが解放され、本当に目の霊の目が開かれ、主を御言葉によって本当に、癒され、本当に救われ、神様、霊、魂が本当にこの御言葉によって養われますようにお語りください。お語りください。主に委ねます。感謝します。お委ねいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。私は、以前は毎週金曜日の夜は酒を飲んで深夜徘徊する花の金曜日、いわゆる花金で人生を楽しんでいました。以前ですよ。でも今は金曜日は伝道する日として人生を楽しんでいます。伝道とはイエスキリストを救い主として伝えることです。 これを今私は伝金と名付けております。入らせてください。伝金、花金より伝金の方が100倍心が満たされます。実はこの伝金で6月からある異変が生じています。なんと救われる人が出てきた、んですね。別に私流暢にもうどもったりね、この歯切れも悪いんですけど、本当に精霊が働いて小学生たちが今救われております。前はちょこちょこ救われる子もいたんですけど、今語れば語れば救われるという感じで、特に、豊崎、西崎で小学生たちがイエス様を信じ受け入れております。本当に主の恵みですね。小学生にですね、福音を語るとき魂について語らないといけないんですね。で、毎週のように私は小学生に魂について語ってるんですけど、果たして私は魂、霊ですね、霊、魂、体についてどれほど分かってるんだろうかってちょっと考えてみたんですね。やりながらですね、そんなに分かってないなというのが分かったんですよ。でもこれって人間の肝となるテーマですので、分からないともったいないなと思ったんです。そしてこのことを知れば知るほど、霊で私たちは礼拝する、神様と礼拝しますので、このことが分かれば分かるほど神様との関係が深くなるんじゃないかと思ったんですね。だから、この霊、魂、体という、テーマで今日、お話ししたいなと思いました。じゃあ魂って何？どう説明すればいいの？じゃあ体って死んだら塵に帰りますよね。じゃあその後はどうなるの？どうでもいいのかな？塵に帰るからねえってなりません？で、神様の視点から私たちを見るためにも、神様が私たちをどう作られたか、どうデザインされたか知ることはとっても重要なことです。でもちょっと待ってください。私たちのデザインの前に、私たちが神の目から見てどういう存在かということをお話し、分かち合いたいと思います。これが一番大事なことかもしれませんね。神の目から見て私がどういう存在か、いいですね、はい。私は、52歳になりました。去った9月18日に誕生日で52歳になりました。52周年記念を取り行いました。おめでとうございます。自分におめでとうございます。まずですね、私はクリスチャンとなったんですが、30年ぐらい前にですね、どのようにクリスチャンになったのかをまず、お話しして、このね、神の目から見てどういう存在かっていうのをお話したいと思います。私は沖縄で生まれて沖縄で育った根っからのウチナーンチュです。4人兄弟の末っ子として生まれて、親からは基本自由奔放に育てられました。だからこうなりました。小学校の頃から、野球、バスケットボール、陸上競技をこなす、スポーツ少年でした。性格はというと、目立ちたがり屋、自称クラスの人気者、自称ですよ、という感じの、子供でした。で、どういう、家庭環境はというと、先祖を大切にする祖先崇拝の家庭でした。沖縄では普通の、あれですよね、背景ですよね。で、教会とかクリスチャンとかは無縁の生活でした。クリスチャンって海女さんのことっていう感じでした。 私がクリスチャンという人種に、初めて出会ったのが大学の入学式の時でした。つまらない入学式を抜け出して、聖教という売店へ向かっている時、可愛い女の子がチラシを配っていました。私はサークル案内かなと思って話をしてみると、なんと彼らはシンガポールから来た学生でクリスチャンでした。彼らは国際交流の案内をしており、私は友達とその、イベントに参加しました。まあ女の子も可愛かったし、国際交流にも興味があったので、私は次のイベントにも一人で行くようになりました。そしてだんだんと彼らのうちにある魅力に惹かれていきました。彼らの歌う表情は輝いており、私に対してとても親切でした。私は彼らが神様のことを伝えに来ていることを知っていました。これって、彼らを通して神様の愛が反映しているのかなと思いました。それから間もなくして私もイエス・キリストを信じてクリスチャンとなりました。まあなぜかというと、神様が私を愛してくださっていると感じたからです。でも、まあ私の、生活というのは変わりませんでした。お酒が好きだった私は毎日のように、まあ、大学時代ですよ、友達と宴会していました。その頃同じ学部の女の子と親しくなって、よくデートに行くようになりました。まあ、私はその子のことが好きだったので、あるデートの時を見計らって告白しました。皆さんご存知のように見事に振られました。私は本当に心傷つき悲しみで満ちていました。告白前は彼女のことをデージ可愛い、デージチュラカーギーと思ってたけど、まあ、沖縄の人はこれもデージってね、とってもという意味ですね。告白は一転してデージわじわじして仕方がありませんでした。わじわじということは起こるということですね。私の心は悲しみに満ちていました。私は、こう祈りにならないような祈りをしました。イエス様助けてください。すると本当に不思議なんですが、祈る前は彼女に対して本当にわじわじで満ちていたのに、祈った瞬間に彼女の良いところしか見えなくなりました。私はその場で泣き崩れて、私がどんなに罪人かっていうのをその時神様に教えられました。で、初めてイエス・キリストが私のため、罪のために十字架にかかって死んでくださったことを、悟りました。その後も奇跡が続き、あんなに美味しかったお酒もある日乗った時に急にまずくなってやめることもできました。まあ、実はその後も飲み始めるんですけど、まあ、それはまた明かししますけど、まあ、これが、30年前に起こった、私に起こった衝撃的な出来事です。このようにして私はクリスチャンとなりました。まあ、私がクリスチャンになった時、初めて神様は私たちに特権をお与えになりました。これから言うことが神様の目から見て私たちはどういう存在かということです。これをまあアイデンティティと言ってもいいと思います。6個だけ言いたいと思います。次お願いします。はい、見えますか。これお読みしますね。1番、キリストが心に入ってきたものです。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス様に心を開いたら、イエス様は心の中に入ってきて、イエス様と共に私たちは過ごすことができます。次お願いします。2番、罪許されたものです。御言葉を読みします。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。これ証拠ですね、エビデンスですね。この私たちが罪許されたもののこのエビデンスがこの御言葉です。はい、私たちはイエス・キリストによって罪許されたものです。3番、永遠の命が与えられたものです。これ一番有名な御言葉ですね。 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アメン。4番次お願いします。神の子となった者、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。私たちはもう神の子です。ああもうって神の子です。5番、聖霊の印が押されたものです。このエビデンスの御言葉が、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、それを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊の印が押されたもの、また聖霊が心に入ってきたものですね。6番次お願いします。はい、天に国籍があるものです。御言葉では、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。アメン。これを分かりやすくと思ってまとめてはいるんですけど、まとめてみるとですね、こうなります。私たちは私たちの心の戸をノックしておられるイエス・キリストを信じ受け入れました。それによってイエス・キリストが私たちの心の中に入ってきてくださいました。私たちが、そして私たちがイエス・キリストを心に迎えた理由は、私たちはイエス・キリストが私たちの罪のために十字架に死んでくださったこと、葬られたこと、3日目によみがえられたこと、それを信じることによって、以前は私たちの魂が地獄に行くべきだったのに、それが、魂が天国へ行くようになり、永遠の命が与えられ、天国の国籍が与えられ、神の子とされたのです。それは私たちが聖霊によって保証されています。まあ分かりにくいか、分かりやすいか分かりませんが、まとめるとこうです。これすごいですよね。こんだけまとめてみると本当に、もちろんこれクリスチャンのことですけど、まだイエス様を信じてない人にも本当に神様はこの特権を与えられます。神様はあなたを愛しています。愛してます。私も愛してます。どうぞ神様の愛を受け取ってください。まあ、これがですね、私たちが、神様の目から見て、どういう存在かということですね。はい、で次にですね、このことを、覚えた上で、今度は神様が私たちをどうデザインされたかを見ていきたいと思います。次お願いします。出てる？はい、霊と魂と体について、一応これ出てるので聖書別に開かなくていいんですけど、開きたい方はどうぞ開いてください。はい、お読みします。平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエスキリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように。アメン。この、御言葉にあるように、私たち人間は霊、魂、体からできています。神様は私たちをそのようにデザインされました。次お願いします。次の図は私たちの霊、魂、体をイメージしたものです。これはあくまでもイメージです。はい、霊、魂、体で一個の人ですね。イメージです。まず魂からいきましょうか。魂とは私たちの知情意と言われています。つまり知性と感情 と、意思ですね。で、私たちが普段他人と喋っていることを喋って意思疎通することとか、笑ったり泣いたりして感情表現することはすることですね。あと学生なら試験勉強して英単語覚えたりね、一生懸命やってるでし 数学やったりするのは、これは魂レベルのことを言ってます。先ほど私がクリスチャンとなった証をしましたが、あれは人がイエス・キリストを信じたら魂が天国に行くという話ですね。では魂が地獄へ行くということがあるんでしょうか。 あるんでしょうか。なんとなくね、 ありますよね。でイエス様はルカの福音書でこんなストーリーを語っています。これは聖書は開きません、私がお話しします。ある金持ちがいました。その金持ちは、毎日贅沢に遊び暮らしていました。その金持ちの家の前にラザロというおできだらけのホームレスの人がいました。彼は金持ちの食卓から落ちる残飯で腹を満たしたい、実際満たしていたと思います。それだけ貧しい人でした。しばらくしてラザロは死んで、天使たちによってアブラハムのところに連れて行かれました。ちょっと プチ情報、アブラハムプチ情報。アブラハムは信仰の父と言われた人で、イスラエルの先祖ですね。今から約4000年前の、ぐらいの人です。はい、話に戻ります。ラザロがアブラハムといたところは天国だと思います。また同じぐらいの時期に金持ちも死にました。しかし金持ちは地獄に行きました。金持ちが地獄で苦しみながら目を上げてみると、天国に、父アブラハムとラザロが見えました。そして金持ちは叫んでアブラハムに言いました。父アブラハムよ、私は哀れんで、ラザロを私のところに、使わせてください。どうぞラザロを通して私に冷たい水を飲ませてください。私はこのところで炎の中で苦しくたまりませんと言ったんですね。するとアブラハムは言いました。子よ、お前は生きている間は良いものを受け、ラザロは生きている間は悪いものを受けた。しかし今は彼は慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、お前と私たちとの間には大きな淵があって、それは決して越えることができない。金持ちは言った。父アブラハムよ、それではお願いですから、ラザロを私たちの家族のところに使わせてください。彼らまでこんな苦しいところに来られたら本当に、困ります。かわいそうです。警告してください。しかしアブラハムは言いました。彼らにはモーセと預言者がいるではないか。彼らから聞けばいいんじゃないか。金持ちは言いました。いいえ、父アブラハムよ。もし死んだ者たちの中から誰かが私たちの家族に現れたら、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言いました。モーセや預言者の言うことを聞き入れないなら、たとえ死人が復活して彼らのところに行ったとしても、彼らは悔い改めることはないだろうと言ったんですね。まあ非常にリアリティがあるストーリーですけど、まあこれはイエス様が語った、まあ御言葉です。事実ですね。この金持ちは地獄で苦しんでいるとあり、感情があることが分かりますね。また地上での記憶もあります。家族の記憶があり、知性も伴っています。また、アブラハムに家族を助けてくれるようお願いする意思もありますね。だから、この時点で意思、感情、知性が伴っており、地獄へ行っても魂は存在するということが言えるんじゃないでしょうか。つまり私たちの、まあこれはまあ分かりきったことかもしれませんが、私たちの魂は肉体の死後、天国か地獄のどちらかに存在する するんですね。まあストーリー通してですね、魂についてのイメージはできたでしょうか。少しはできたでしょうか。大丈夫ですか。そっか、体が死んだら魂は天国へ行くけど、わかるけど体はどうなるの。体は死んだら地に帰りますか。先ほど聞きましたけど、ちょっとすみません。 どうですか。
まあそうですね。じゃあ、御言葉で確認していきましょう。次お願いします。はい、ここですね。はい、お読みします。はい、あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだ。創世記3章19節ですね。はい、この御言葉通りです。聖書の言葉から体は土に帰ることが分かりました。でも私たちは地上で生きている間はこの体を身にまとわなければいけません。聖書の第3ヨハネの手紙の中にこう書いています。次お願いします。はい、愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるように祈りますとありますね。あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるようにとあるので、魂だけじゃなく体も幸いを得て健康であるようにしましょうということですね。これは私は昔から疲れない体が欲しいと思っていました。皆さんどうですか。疲れない体が欲しいと思ったことあるでしょ。そしたら、なんていうんですか、まあやるべきことがいっぱいできてパフォーマンスが上がると思いますよね。だから祈る時もこう祈っていました。主よ、どうぞ私の体力を2倍3倍増し加えてください。そしたら私はもっと、仕事ができて本当に、伝道もできて祈りもできます。アメン。でも最近は休む時は休んだ方がいいと思うようになりました。神様は天地を創造するときに6日通して天地を創造されました。で7日目に休みました。まあ、天地創造のことはここでは詳しく語りませんけど、まあ、7日目に休まれたんですね。神様は休むときは休むように言われていると思います。このように休息することはとても大事です。そして適度な運動も大切です。私は週に3回30分くらいのジョギングをしています。疲れている時もありますが、ジョギングすると体が喜ぶんですね。プチ情報です。メモの用意を。最近では疲れている時こそ運動することが疲労回復につながるという研究成果も出ているそうです。プチ情報です。体に対するイメージは少しはできたでしょうか。それでは霊はどのように人間に入ったのでしょうか、または作られたのでしょうか。次お願いします。この図はこの時天地創造をして神様がアダムとエバを作られた直後の神様と人間の霊的関係をイメージしたものです。はい、神様と人間こう関係がありますね。お互いこうコミュニケーションできているということです。断絶はありません。この図は創世記2章7節にこうあります。次お願いします。はい、はい、今日のメインの、御言葉ですね。お読みします。神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。大地の塵で人を形作りとは体を作ったところです。次に神は人の花に命の息を吹き込まれたとあります。その結果人は生きるものとなったとあるので、ここで魂と霊が人に入ったと考えてはいいのではないでしょうか。この時初めて人に霊が入ったことにより神様とコミュニケーションすることができるようになりました。つまり神様と個人的な関係を持つことができるようになったんですね。はい、その後アダムは善悪の知識の木から実を食べた後、霊が死ぬことになります。次お願いします。はい、先ほどは、 コミュニケーションできて矢印が到達していますけ、していましたが、今霊が死んだ時こういう状態です。この図はアダムが善悪の知識の木から実を食べた後のイメージです。この時罪が人類に入ってきました。届いてませんね、神様との関係。聖書の言葉に罪から来る報酬は死ですとあります。つまり死とは神様との関係の断絶です。断絶です。次に聖書の、次の聖書の箇所が神様と人間の断絶を書かれた、根拠となる御言葉ですね。次お願いします。創世記2章17節しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるとあなたは必ず死ぬって。これで食べた時にもう霊的に死にました、アダムとエバは。そういう状態です。それが私たちの時代まで続きました。で、実際続いています。でもここに良い知らせがあります。これを福音グッドニュースと言いますが、私たちはイエス・キリストを信じることによって神様側に行くことができます。アメン。はい、じゃあ次お願いします。この図が、これまあね、あの4つの法則の図です、有名な図ですけど、この図が、そのイメージです。つまりアダムとエバの時の断たれた神様との霊的関係をイエス・キリストによって再び回復することができたのです。うん、アメン。うん、またここで大事なのが、私たちがイエス・キリストを救い主として信じ受け入れたとき、聖霊が私たちに入ってくるということです。聖霊の印が押されたって先ほどありましたね。これ先ほどの神様から見て私たちはどのような存在かの5番目に聖霊の印が押されたものとありました。そのことです。聖書の中にこう書いてあります。はい、お願いします。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印をされましたと。はい、ここ今日の肝です、ポイントです。次お願いします。ここで私たちの霊と聖霊が一体となります。はい、次お願いします。はい、霊と聖霊、今聖霊ピュンと飛んできましたね。聖霊が一体となるんですね。はい、大丈夫でしょうか。これ大事なことです。私たちの霊は、なくなりません。聖霊と一体と今なっています。だから私たちは命の聖霊に導かれている霊的存在なのです。私がクリスチャンとなった時の話で、失恋によって彼女の良いところしか見えなくなって自分の罪が分かったシーンがありました。その前は自分はまあね、お菓子は盗んだことはあるけど中尾さんみたいに悪いことはしてないし、別に大犯罪を犯したこともないから罪人ではないよなと思っていました。でもこの失恋した時、神様が罪について盲目だった私に働きかけて罪ということが分かるようにしてくださいました。私はこれを霊の目が開かれると言っています。これは私たちに霊がいるから、神様が聖霊を通して私たちに分かるようにしてくださったんですね。そしてそれを魂にも分かるようにしてくださいました。霊と私たちの魂はつながっています。それだから私たちは霊の目で物事を見ることができます。質問します。日本一のパン会社はどこでしょうか。誰かいますか。パン会社、ベーカリー会社。大きい声ブブーはい、ピンポーン。山崎製パンという日本一のパン会社があります。まあ沖縄であんまり商品、今は多いかな、昔はその一昔前は商品もあまりなかったので有名ではありませんが、内地では一番有名なパン会社です。その創業者は飯島藤十郎と言います。この方はクリスチャンで創業当時、洗礼を受けたそうです。ところが洗礼を受けた11日後、会社の一番大きな工場が火事になりました。 ね、いくら洗礼受けたとはいえ、まあ、クリスチャンになったとはいえ洗礼を受けたばっかりです。絶対ね失望、絶望するんじゃないかと思いますよね。まあ私だったらそうなるでしょう。しかし彼はこう言ったそうです。家事は私たちがあまりにも事業本位で仕事を進めてきたことに対する神様の戒めだ。これからは神様の御心にかなう会社に生まれ変わろうって言ってプラス思考で祈りを捧げたそうです。普通はこういうことは言えませんよね。言えないですよね。で、人の目から見たら最悪の出来事ですが、霊的な物事で見ていたからこういうことが言えたんだと思います。その後日本一の会社となりました。この霊も 霊的、目で物事を見ることで、まあ、魂にも影響を与えると言っていいと思います。てっちゃんプチ情報その2、メモの用意を。後で調べて分かったんですが、2022年のデータですが、山崎製パンは世界第2位のシェアでした。日本一どころじゃなく世界第2位でした。すごいですね。神様、主を褒めていただきたいと思います。私は今年の年明け朝教会に来てお祈りに来ていました。私は腰痛持ちです。その時もちょうど腰痛になっていました。私は腰が治るように祈りました。まあもちろん治る時もあるんですけど、その時は治りませんでした。そして祈り方を変えてみようと思ったんですね。聖書の御言葉にはこういう言葉があります。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば病人は癒されます。この言葉から私の腰に向かって悪霊を出ていけって祈ったんですね。意表つきました。手を置いて癒すと思いました。悪霊を出ていけって祈ったんですね。10分ぐらい祈ったでしょうか。結構祈りましたけど、スーって、あの痛みがスーって抜けたんですね。まあ悪霊の影響だったと思うんですけど、祈ること、聖書の言葉を宣言することは霊的なことです。この出来事も霊的なことは、体と魂に影響している、連動しているということが言えると思います。まあね、魂、まあ、霊的に 霊を前面に出して生きるということですね。このように私たちは霊的存在です。霊的な存在の私たちは霊的な方法で天の父なる神様と交わりを持ち、日々の力を受け生きていくことができる存在です。その方法が、普段、礼拝でもしているように賛美ですね。礼拝とも言います。で、祈りで、御言葉を食べるです。聖書の中でイエス様がこういったシーンがあります。次お願いします。はい、お読みします。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。次、下ですね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとあります。この言葉とは聖書の言葉のことで、聖書の言葉とは、このイエス・キリストのことです。命のパンです。イエス・キリストは命のパンです。山崎パンも美味しいんですが、私たちは聖書の言葉であるイエス・キリストを毎日食べないといけません。なぜでしょうか。私たちが毎日ご飯食べないとどうなりますか。死ぬ一番最終的には死ぬんですけど、まあ病気になったり、その、病気になったらね、まあまあ、また飢えたりしますよね、死ぬ前に。で、まあ食べないと死んでしまいますね。それと同じです。聖書の言葉は私たちの霊的栄養源です。だから食べないと何かが起こります。このことは後でまた明かしします。聖書の言葉を食べるとは、聖書の言葉を読んで、神様からその聖書の言葉が何を意味しているのか悟って、そしてそれを実践することです。 これをデボーションとも言います。私は去年の9月から聖書学校で学ぶ新学生です。これでも新学生です。よろしくお願いします。現在事情があり、ここだけの話ですが、仕事はしていません。誰にも言わないでください。別に恥ずかしいことではないんですけど、一応言わないでください。聖書学校は当初2年のスケジュールでした。1年は終わりました。いろいろあって今年いっぱいで卒業するスケジュールに変わりました。つまり何が言いたいかというと、1年のスケジュールを5ヶ月でやらないといけなくなりました。でつい最近またそれが3ヶ月になりました。このめちゃくちゃちょっとね、やらないといけないってことですね。ちょっとハードですね。加えてメッセージ、このメッセージの準備もなかなかハードでした。だから仕事やってなくても暇ではありませんでした。むしろ忙しかったです。その成果、疲れがどっときてたんですね。でもやけに疲れがひどかった。私は普段賛美、祈り、御言葉を食べるを毎日やりますが、この忙しくなった時はそれをやったりやらなかったりしていました。ひどく疲れていた原因はそのことだと分かりました。クリスチャンは賛美、祈り、御言葉を食べるで神様と交わりすることによって力を受けるのです。そうじゃなかったら普通の人と同じように自分の力で生きることになります。自分の力で生きたら疲れますよね。だからそして1ヶ月前からどんなに忙しくても賛美、祈り、御言葉を食べるの順でやりました。そしたら何と言うんでしょうか、霊的にスムーズになった、霊的に軽くなったっていう感じかな。で喜びと感謝を持って一日を過ごすことができるようになりました。ハレルヤ。まあもちろんそれなりに疲れるときは疲れますが、あの時のひどい疲れは良くなりました。このことでも神様との霊的交わりや霊的栄養を取るか取らないかで体や魂に影響が与えることがあります。そのことが分かります。霊的存在である私たちは霊の目で物事を見ることができます。そして霊の目が開かれるものです。しかし自分の力で生きているとそれができなくなったり鈍くなったりします。そしてもしかしたら私のように体になんか疲れやなんか悪い影響が出るかもしれません。だから一日の始めを賛美、祈り、御言葉を食べるを持って始めていきましょう。これで一日を霊によって生きる準備ができます。アメン、アメン。お祈りします。天のお父様、今日のメッセージ、御言葉を感謝します。あなたは私たちを霊的存在として作られました。そして本当に特別なものとして私たちを救い出してくださり、あなたと関係が持てるようになりました。私たちは霊、魂、体からできています。そして霊に精霊が本当に一致することによって私たちは霊的に魂より率先して生きることができます。今日の御言葉をどうぞ聖霊様、さらに深く私たちに教えてください。語ってください。またイエス・キリストをまだ信じてない人も、今日のこの私たちは特別であるという、神を信じたら特別なものとなるということを理解して、神様あなたが働きかけてください。イエス様はあなたを愛しています。あなたのために父なる神様は唯一の一人子を使わして十字架に代わりにかけてくださいました。そしてあなたの罪は帳消しになりました。今まだイエス様を信じてない人がいるか分かりませんけど、 私の人生は本当に自分中心で生きていました。罪人でした。でも今日イエス・キリストのことが分かり、イエス様が私を愛してくださったことが分かりました。罪許してくださったことが知りました。だから私もイエス様を信じたいです。そういう人はいらっしゃいますか？もしいれば手を挙げてください。はい、神様、皆を褒めたいます。どうぞ私たちの本当に中で神様、主よどうぞ助けてください。聖霊様が導いてください。どうぞイエス・キリストをどんなにか私たちを愛してくださったのかをまだ信じていなければ信じることができ、また今日のまた霊魂体の神が私たちの鼻に命の息を吹き込まれたという言葉を通してさらに霊的に理解、また生きることができるようにしてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。僕の名前は成田マサトと言います。マサトです。よろしくお願いします。まず自己紹介をします。私は秋田で生まれました。秋田市から電車で4時間くらいかかるところ、大館市っていうところに住んでいました。ここは秋田の秋田県で有名なところです。幼稚園に入る前のだいたい3歳から4歳ぐらいの時に高熱が出て耳が聞こえなくなりました。そのために秋田市にある秋田ろう学校というところに入り、幼稚園から親から離れて16年間寮生活をしました。卒業した後仕事のために東京に行きました。それから仕事いろいろ変わって、人生がうまくいかなくて苦しくなりました。ストレス解消のためにはマラソンがストレス解消でした。嫌なことをすべて忘れることができます。那覇マラソン、マラソンの仲間に集まって妻と出会い、結婚したいと言ったら妻から私はクリスチャンだからあなたもクリスチャンになってくれたら嬉しいですって言われました。そして教会に導かれて連れて行かれて神様の御言葉を聞いて救われました。私も奇跡を体験しました。17年間勤めた会社が急に倒産してショックを受けて頭が真っ白になりました。新しい仕事をするのが本当に見つけるのが難しいと思いました。でも妻から大丈夫っていうふうに神様が備えてくださっているっていうふうに励まされました。妻と一緒に一生懸命お祈りしてハローワークに通いました。 で1ヶ月かからないで新しい仕事が見つかりました。妻と一緒に本当に喜びました。神様が本当に感謝を捧げました。でも仕事、新しい仕事はこのパソコンを使う仕事で、私はこの自信がなかったです。神さん、先輩に教えてもらって毎日頭使ってやったけれども、とても疲れてストレスがたまって辞めたいと思う気持ちが強くなったそうです。でどうしたらいいですかって神様に聞いて悩みました。20年前に初めて那覇マラソンに来て沖縄に興味があって、で毎年2回マラソンのためにマラソンに参加してました。妻にいつか沖縄にで生活したいと言っていたこともありました。妻は、妻に相談しないで会社を辞めて、その後妻に報告しました。妻はとってもびっくりしていましたけれども、励ましてくれて、2年前にここに引っ越してくることができました。楽しくまたのんびり沖縄で生活過ごしてくることができて幸せです。妻に出会ってクリスチャンになって、たくさん奇跡体験して、神様は本当に素晴らしい方です。神様と一緒に、妻と一緒にこの歩んでいく、頑張って歩んでいきたいと思います。話が下手でしたけれども、聞いてくださってありがとうございました。